解体者の夜ヘルス
平木深沙織の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイチューです。
沢地帰りヤシダゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、もう年内最後の、はい、更新ですね。ということでもう明けて29日なので、
はい、
冬コミ的には2日目で、うん、私三平三平、サークル参加してますので
当日、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、
一応ですね、
はい、
サークル名金属バットで西 A09の A で参加してますのでですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
まだ新刊は完成しておりません。
はい、
はい、この収録の段階で、
はい、
でも頑張ります。
頑張りましょう。はい、
さあそんな感じでですね、
はい、
今期アニメの話なんですけれども、
ラストか、
ラストです。
はい、
じゃあちょっと私からまた行かせていただきますね。
はい、
はい、ちょっとね、まあ好きな作品で、まあ、ちょいちょいは語らせてもらってますけれども、
はい、
ヒロアカ、
はい、
あ、はい、
僕のヒーローアカデミア、まあ、4期ですね、
うん、
これもやっぱり今劇場版も今やってんだな確か、
う
ん、
なるほど、
うん、劇場版もね、まだ2作目は見てないですけど1作目もすごい良かったんでね、うん、ちょっと2作目も期待して見に行きたいなとは思ってるんですけども、
はい、
72話でですねちょっとこう熱いサブキャラ会があったんでちょっとお話ししたいんですけども、
うん、
霧島君ってキャラがいるんですよ、うん、まあ、同じ雄英高校に通う、まあ、ヒーロー候補生というか、
はい、
で、まあ、霧島君っていうのはですね、まあ、熱血で結構前向きなキャラなんですね、
うん、
で個性、まあ、能力は自分の体を硬くする硬化させる、
うん、
硬質化させる硬化っていう、
はいはいはい、
で髪の毛も真っ赤でこうなんか立たせてて、
はいはい、
でそういうような、まあ、割と熱血前向きキャラなんですけれども、うん、過去回想が出てくるんですよ、
うん、
で実はこの霧島くんっていうのは今でこそちょっとそういう前向きなキャラでちょっとイケイケっちゃイケイケの感じですけれども、うん、中学時代はもう黒髪 でヒーローに憧れてはいるけれども、例えばこうクラスメートがカツアゲされてるのを見かけても、
うん、
こう助けに行きたいけれども助けることできなくて、でそれでもう後になって後悔するみたくような性格だったんです。
まあまあ、はいはいはい。
でそっから奮起するきっかけになったのが、うん、これが実は中学の頃に足戸さんっているじゃないですか、
はいはいはい、
目黒目の、うん、能力が3を出す、はいはい、で足戸さんと実は同じ中学だったんですよ。で結構足戸さんはもうあの頃からもう明るくて、で結構目立つ存在で、
うん、
で例えばね、その同じカツアゲされてる現場見たら何してんのあんたたちって怒るんだけど、
うん、
そっからわーって喋ってるうちにもうカツアゲした側とされた側が友達になって仲良くなるくらいコミュ力が高かった
す。すげえな、すげえ、そんなことある。
もうされた側とした側がハイタッチで帰ってきました。
すご
っ。で結構だからその霧島くん的には憧れもあるし、
うん、
あとちょっとどっかで嫉妬というか、
うん、
そういう複雑な感情を抱えてたんですね。
なるほど。
で、ある時、またそのクラスの女子が、もうすっごいでっかいヴィランに、なんかこう襲われかけるんですよ。
うん。
で、それまた目撃した霧島くんはやっぱり助けなきゃって思うんだけれども、
うん、
やっぱもう怖くてもう足も動かないし、出ていけないわけですよ。
うん、
で、そこにとっさに飛び出したのが、足戸さんなんですね。
はい、
ただ足戸さんもそこをなんとかやり過ごしたはいいけど、そのヴィランが行ってしまった後にもう泣き崩れるんですよ。うん、怖かったーって、ワンワンワンワン泣くんですよ。
うん、
で、まずそれを見て霧島君は、そうか、足戸も怖いんだ。でも怖くても足戸は出て行ったんだと。
うん、
でも俺はって感じで、ちょっとヒーローになる夢を諦めかけるんですよ。
うん、
遊泳に行こうかなとか漠然と思ってたんだけれども、
うんうんうん、
それをちょっとこう諦めかけようとしてたら、
うん、
自分が過去に憧れてたヒーローがいるんですね。うん、クリムゾンレッド。あ、じゃ、クリムゾンライオットか。クリムゾンライオットってヒーローなんですけど、
はい、
その人なんか偉人になるくらいのもう昔の方なんですけど、
うん、
その人のなんかその偉人伝かなんかの映像を見たら、まあ、子供の頃は、なんだろう、普通にかっこいいこと言ってるなくらいのセリフだったんだけれども、自分が憧れたヒーローでも、その七に飛び込むのは怖い、
うん。
で、それよりももっと自分が怖いのは、助けを求める人を救えないこと、それに比べたら七に赴くっていうのは、うん、 確かに怖いけれども怖くないみたいな話をして、でそれでそのアジドさんと昔の自分のヒーローがちょっと重なるような感じで、でそこから努力して UAE に入学するんですよ。で髪の毛真っ赤にしたのは、まあ、言っちゃえば高校デビューなんですよ。もう俺は過去の自分と決別するんだってことで髪真っ赤にしてちょっとツンツンに立ててって感じなんですけど、で入学式の時にアジドさんがと会って、アジドさんが驚くんですよ、あれどうしたのその髪っつったら、まあ桐島くんが、だからもう絶対後悔しないように、情けない自分との決別だって言うんですよ。そしたら、ここでね、アシトさんがね、もうめちゃくちゃいいんですけど、あ、そっか、桐島的にはあの時のこと辛かったんだねって覚えてんのよ。桐島くんはね、あの後ね、自分が助けられなかった女子に謝るのよ。助けられなくてごめんって。でも、その女子二人も、いや、しょうがないよ、あれは、みんな怖いんだから、あれは、まあ、アシトさんが、まあ、ミナって呼んでたけど、ミナが、強いからできたことだよとか言うんだけれども、やっぱそれをずっと抱えてたんだっていうのを足戸さんも知ってて、はいはい、でね、俺足戸さんやっぱ可愛いなと思うのがね、まあ、それを乗り越えではまだいないからこれから頑張るっていうのを組んで、じゃあ霧島の中でちゃんと乗り越えられたらその時は教えてね、高校デビューマンってみんなに言いふらすからって言って、
うわー何そのセリフ、
何っていう、もう主役もう
すげー何そのセリフ、
いやこれはね、なんかいたずらっぽく笑ってね、なんか言うのよ、
うわー、
ね、俺、まあ、原作も読んでたから知ってたんだけれども、まあ、これアニメでもすっげー見てーと思ってて、やっぱ見たらね、でまあその72話って、まあ、他にもちょっといろいろ盛り込まれてはいるんだけども、もう本当にいい回なんでね、
めっちゃいい、
うわ
ー、ぜひぜひ、でこれを思い出すのが今自分が戦ってるヴィランとの戦闘中なのよ。
ああ。
一瞬心が折れかけた時にそれを思い出してもう一度奮起するっていうこのねラストとかもいいんでね。ぜひヒロアカ72話ね見ていただきたいと。
いいですね。
俺ね、俺ノマカプも好きだからね。桐島足戸もね。ちょっとね、ちょっと皆さん書いてください。お願いします。
コミケ当日に言うことじゃないです
か。もう先週だ。
せめて先週。
先週でも遅い。
先週はあなたチンポの話
しました。私インポの話した。チンポには勝てなかったんだもん。しょうがないよ。
ひどすぎる。
でもそんな感じで、
はい、でも明日明後日チンポいっぱい書いてある
まあね
よしチンポとチンポとノマカブ探しに行くぞ
妖怪の話をして
ます、妖怪の話、
はい、今はね、
はい、はい、さあそんな感じで、はい、
すげえ終わり方したいい話だった
そんな感じじゃないです
違う感じで終わってしまいましたが、はい、
あ、じゃあ僕、はい、サイコロクラブ、
ああはいはいはいはい、
のなんかクリスマス会みたいなのをする会、
まだ見てない。
で、まああのエミーです
ね、はいはいはい、
新しいキャラ、
はいはいはい、
外国人、
外国人、ドイツ人の女の子が、あんなことってあるんですね。たまたま道でに日本に来て、同じぐらいの年の子とボードゲームがやりたいなと思って。たまたま3人女子高生がいたらボードゲームの話してして、うん、たまたま同じ高校だった。
そんなことあるんだ。
あるんですね。やっぱね、事実は小説より嫌いなんだ。いや、
すごい
な。アニメ見て思うけどね、事実は小説より嫌いですわ。
そんなことあるんだ。
捨てたもんじゃない。
捨てたもんじゃない、ほんと。で、まあ、結構文化祭でもちょっと、ありましたけれども、
はい、
ちょっと、イケメン剣道部員が、ちょっとミキちゃんと、あれみたいな、ドブルっていうね、ゲーム、僕が過ごしてたゲーム
の、はいはいはい、面白い。
あれを見てて、で、クリスマスのなんかパーティーを、エミーの お店かなんかでやるから、来てくださいっていうので、で、まあ、呼ばれて行くわけですよ。その、田上くんも吉岡くんも呼ばれて。で、やるゲームが、なんか、男女分かれて、
うんうんうん、
男がそのお金を稼いで、うん、女が引いたカードでドレスを買って着飾るみたいな、う
ん、へー、
そういうなんかゲームをやるっつ
って、ね、ほう
ほうほう、でマジかよと思ったんですけどチーム分け、
うん、
じゃんけんとかでちゃんと後編選んでるんですけど、うん、
ほうほう、
ちゃんとなるんですよ。
やっぱね、事実は小説より
嫌いなんですよ。すげえな
ぁ。綺麗に分かれんすよ。
そんなことあるんですね。
ちゃんと、 だからもうあの緑とエミーがあって、
はいはいはい、
緑が男役やって、うん、
はいはいはい、
でまあもうお金稼いで、うん、なんかそのあのあやちゃんとかは結構なんかもう頼むくんの解消なしとか、うん、なんかそのこれ買ってって言ってその手持ちで買えるとかやるので、うん、点数競うやつなんでもう解消なしとかですけど、ミキはミキちゃんはすごい吉和くんに安いの
ばっかり性格出るな
これは遠慮されとるみたいな
だからどっちの男もゲームなのにちょっと傷つくな、はい、
で, でも頑張るっつってなんかすごいなんかねいい回だったんですね、うんうん、なんかあ このカップル応援したいってもう、うん、緑ちゃんすら思えた。
ああ。カップル
彼氏頑張ってた。
でも最終的にはまあまあ、ゲームは結局緑ちゃんとか優勝して、うん、まあみんなパーティー楽しかったね。で、解散するときに、ちょっとあの、田上くん、あの、金髪の子が、あやちゃんに、うん、はい、クリスマスプレゼントって言って手袋をプレゼントして、
う
ん、おやみたいな感じで、そのまま終わっちゃうんですけど、
田上くん頑張ったな。
頑張った。
頑張った。渡しちゃえ。渡しちゃえ。
思ってた。
思ってた。頑張
れ。だそのそれもさっきは買えなかったからみたいな感じで、うんうん、その手袋のカードがちょっとポワンと浮かんで手袋渡すっていうのがあってね、なかなか素敵なクリスマス会っていいなって、
うん、部活じゃなくてクリスマスもいいなと
今、うん、クリスマスもいいなって今思った
またエミーがさ、
はい、
あの緑ちゃんにさ、
はい、
まあ、冗談なんだけど、こう、ダーリン、ダーリンって言うと、緑ちゃんがあまりの可愛さにポーっとなる。
あそこも付き合っちゃえばいいのになぁ、と思いましたね。
いや、俺サイコロクラブはね、もうここに来てね、俺サイコロクラブからはもう選ばないって決めた。もうみんな可愛くなっちゃって。混乱。
うん、
混乱。もうどうすればいいのっていう。
誰か一人選ばなきゃ、誰か一人選ばなきゃ、うん、ボカーン
もう何だったらサイコロで決めるよ、もう。運を手にだよ、もう。
あの男二人もいいしな。
ねえ、いいよね。なんか、微笑ましく見れる。
そうですね。
もうね。
男たちがまたイケイケじゃない感じがさ、
そうなんですよ。
なんかさ、本当に。で田上くんとかも一見やんちゃそうに見えるけど、
は
い、全然もう免疫恋にないみたいな感じで、
幼少学なんで超イケメンでモテモテなのに、うん、全然っていう、
ね、いや素晴らしい、
いやいい、
ずっと見てたい、
はい、
早く3期できねえから
まず2期
は決まってんのね
じゃあその、
はい、
まあ、流れじゃない、
はいはい、
ずっと見ていたい、
はい、
という意味ですね、ちょっとね、はい、今期アニメっていうのとはちょっと違うんですけど、
はい、
来期、要は2020年の1月新版のアニメであります、
うん、
ヘアキャン、
はいはいはいはい、
ゆるキャンの要はあのスピンオフじゃないですけど、
うんうんうん、
ヘア、はいはい、そのヘアキャンのエピソード0っていうのが今、うん、あの期間限定で配信されてまして、
ちょっと聞いてないよ怠るな
報告を、
後輩の気分を怠るなな
んで、あのそれがね、これ厳密に言うとあのゆるキャンの、うんうん、第1期のそのブルーレイ DVD の第1巻特典映像として、
なるほどね、
収録されてたものを、うん、まあ、期間限定で、まあ、YouTube で、まあ、無料公開、だからヘアキャンの多分1話が始まるまでだと思うんで、まあ、年明けまで
まだじゃあ大丈夫ですね、
あるんですけど、うん、まあでも油断してたら忘れるんで、
そうですね、僕ら絶対見ないと、はい、
でこれエピソードゼロということで、ノクルーブが、
うん、
まあ、できた当初のお話、
うん、
なんでもう登場人物としては、うん、もう
2人、
そう2人だけなんです、
はいはいはいはいはい、
葵ちゃんとあの部長の、
うんうん、はいはいはい、
あの2人がその初めてこの部室に来て、
うん、
迫っていうところからまず始まるってい
う、もう本当そっからなんだ、
あの長もそういう部屋から、
で、まあ、まずいろんな部あの道具を片付けて、うん、でもなんかあの道具を片付け、まあ、これが物質化みたいな感じで売ってて、
うん、
で、葵ちゃんが持ってきたそのなんか図書館で見つけたそのキャンプグッズ、いろいろ売ってるの、
うんうん
うん、こういうの欲しいねみたいなこと言ってるんですけど、うん、まあ、高くて買えないみたいな、うん、でその高くて買えないのも、9000円とかなんですよ、うん、だから大人の僕らからすると、
まあまあまあまあ、
ちょっと我慢すればなんか買えそうな金額も買えないってなってるのもちょっとなんかリアルでいいなとかあったりとか、
うんうんうん、
でもこれは今この物質の雑多にあるやつを組み合わせればなんとかできるんじゃないかみたいな話になって
創意工夫
でも結果 テントは顔みたいな話になって終わるみたいな話なんですけど、そこで出てきたポイントとしては、部長の小さい頃の絵が出てくると。
アキちゃんの、
あきちゃんの
ロリ、
アキちゃんのね、小さい頃がね、あの黒縁じゃない細縁のメガネの時のとかって、要は小さい頃に親に連れてってもらったキャンプが楽しくて、うんうん、それをやりたくてこのノクルブっていうのを作ったんだよ、うんうん、親友と一緒にやりたくてさみたいなことを言って、うんうん、ちょっとカッコつけた感じのメガネキラーンとさせながら、うんうん、そのね、でその寝袋に、その多分小さい頃の部長がそのなんか寝袋にくるまってその夜空を見上げてるところが、メガネしてなくて、
へー、
あ、メガネしてないとこ初めて見たみたいな、というところ、なんか、あ、新しい可愛い一面見れたっていうのと、
俺だけが見たか
あとさっき
だから教えてくれなかった
今言ったじゃないですかね、うん、葵ちゃんがそのさっき言ったそのキャンプグッズの載ってる本を図書室で探してきたって言ってたんですか、はいはい、その図書室で探してる時に図書室の要は図書委員みたいなところにちんまり座ってるのが、
そっか、
シマリン、
シマリンだ、
そっか、そっ
か、だからそこ特にセリフなくてただただシマリンがいるだけなんですけど
シマリンの贅沢な使い方、
はい、本当に無表情でただただ奥の方にちっちゃくいるだけなんですけど
神やっぱお団子なの、
お団子でまんまになってます、ね、うんうん、のところとかなんかすごい良くて、だからなんか空気感をなんか久々になんか見れたなっていうのを含めて、で多分本来のヘアキャンよりもちょっと長めに5分ぐらいかな、
うんうんうん、
多分ヘアキャンってもうちょい短い
ね、多分5分アニメだから3分くらい、う
ん、でもなんか5、6分結構ちゃんとやってるので、うんうん、エピソード0としてもちゃんと見れたし、空気感は本当にあのまんまだし、でその本編に合わせてそのゆるキャンのにC パート的なとこでヘアキャンってやってたじゃないですか、うんうんうん、あれのなんか名場面みたいなのがところどころなんか配信されるらしいので、
なるほどね、
なので放送以外にもちょっとその配信にもちょっと注目して、
うん、
来年からはいただきたいなと思いまして、
あの作品に出会えたことはもう、
いや
来年俺キャンプしようかな、
行きますか、
行くか、もう
ちょっとねやっぱ考えてます、
うん、
うん、行きます、
ちょっともう やろう、
やります、
うん、
この3人で
この3人でだよ、
大丈夫かな、
あ、この3人と嫁とですよね、
もうそれは
ああそうですね、
嫁キャンですから
嫁キャン、
嫁キャンです、
いいなイベント嫁キャン、もう別にライブでも何でもないけど
まあ一人ぐらいね、まあキャンプ詳しいやついますよ、
ね、うん、でも最初さ、うん、そんなハードル上げないとこから、うん、本当に素人、僕ら全然経験ないじゃない、
はいはい、
それでちょっとやってみるっていうのもいろいろ調べてさ、
はい、まあ全部レンタルみたいなのあるみたいですからね、
うんうん、ちゃんと迷惑はかけないように、
そうそうそうそう、ちゃんとマナーとかもちゃんと分かった上で、はい、
うん、だからキャンプの漫画とかも増えましたもんね、
はい、ああそうそうそう、
確かに、
なんかキャンプ全然しないのに知識だけだんだんだんだん頭でっかちみたいに増えてってだ
俺もできると思うんですよね、うん、あんだけ読んできゃ
だから今さ、ヒロシ君、ヒロシ君もキャンプ好きってことで結構ピックアップされてるし、あと俺好きなバンドで人間椅子のギターの和島さんっていうのも、あの人も本当趣味でキャンプ一人でやってて、でキャンプ場でなんか音出ないギター持ってて曲作ったりする人で、だから俺ヒロシ君と和島さんヘアキャンワンチャンあんかなとか、ヘアか、ヘアか、
そう物質なんです、
物質か、じゃあ2期だな
あいつんだぞ、共通の知り合いのキャンプやってる河本、
はいはい、ああ河本ね、
ウエストランドの、
ウエストランドの河本か、まあネジのセジモか、
だから2期始まる前に俺たちもキャンプ芸人にもうなっとかないとも
ういますから
いやでも結構いますよ、
でも
結構有名な人らがやってる
から、まだ間に合うって
純一ダビッドソンとかがライバルですよ僕ら
でしょ、インディー枠で、インディー枠まあでもそんな感じで、
はい、
まあでもちょっとキャンプやりたいなと思って、来年はね、そうね、まあちょっとライブとかねまだ決まってないけれども、うん、ちょっと合間にそういう今年でどうしてもライブキツキツに入れてたんで、
はい、
あんまりそういうのできなかったけど、来年はちょっとゆとりあるペースで やって、合間合間になんか
それこそ配信みたいなとかもしましょうか、
そうね、
うん、
なんか遊びに行った上でなんかやりたい感じはありますな、さ、じゃあですね、もうちょっとあるかな、じゃあちょっと、
はい、
パパパッと行かせていただきます、
はい、
兄につける薬はない、
はい、
もう3期やってますけれども、
はい、
ですね、まあこれ2期 かなの時にあの話したと思うんですけど、班長っていうキャラがいまして、久々に登場したんですよ。
お
その日全然出てこねえなとか思ってたんですけど、はい、したら、まあ、シーフンとの、お兄ちゃんとの会話で、から始まりまして、はい、で、なんか、まあ、おう、班長みたいな感じで声かけたら、うん、私、今は班長じゃありませんよって、多分、合間なんですよ。その、クラスの班長だから、多分、進学して、まだ決めて
ない、うん。なるほど、なるほど。
で、どうせ次の選挙ででもまた選ばれるんだろうみたいなことを言ったら、うん、したらなんかその班長が、はい、いや、シーフさんが選ばれるかもしれませんよ。リーダーシップありそうじゃないですか。からかってんのかよ。からかってませんよ、みたいな。でもなんかからかってんのかな、みたいな雰囲気なんですよ。はいはい、で、じゃあ班長誰、そのクラスで決めるかっていう時に、まあ、班長が立候補するんだけど、シーフがなんかからかわれたっていうイメージがあるから、はい、対抗意識で自分も立候補して選挙になるんですよ。で、その、まあ、シーフの友達の、まあ、悪友二人の海心と万歳っていうのが、まあ、選挙協力するんだけど、はい、その二人も、まあ、どうせ落選するに決まってるけどなっていう感じなんですよ。で、じゃあその、まあ、選挙演説じゃないけど、私が班長になった暁にはみたいなのを発表するときに、まあ、班長はわりかし真面目な感じの、はい、言うんですね。うん、で、シーフンは、宿題の撤廃と、学食の無料化をマニフェスト。
言いそう。
でもまあ、クラスは、はいはいはい、班長が真面目だった分盛り上がるんですよ。
はい、
わーみたいな感じで、
はいはいはいはい。
で、クラス中が大盛り上がりになって、で、その友達二人も、あ、これもうワンチャンあんじゃないこれ、みたいな話になってて、で、いざ、投票が行われまして、開票したら、結果42票対2票で班長の圧勝だったんですよ。クラスは、
ちゃんと見てたんですね。
そうそう、冷静な目はあるんですよ。で、そこで、2票じゃないですか、
はいはいはい。
で、1票は自分で入れてるわけですよ、シーフンが。で、悪友2人の方をパッと見たら、はい、悪友2人も気まずそうに、パッて目をそらすんですよ、はい。実は悪友2人も、どうせこいつ受かるわけねえだろうってことで、入れてなかったんですよ。じゃあその1票誰入れたのかなってとこで、班長の顔が意味ありげにアップになって終わるっていう。ちょっとね、ちょっとい
い。なんかいろいろ裏切られた。
そうそうそう。ちょっといい回。なんかね、早く付き合えばいいのにって。っていう感じで。
久々に三平さんの班長話。来ましたね。
あっちの班長じゃないけどね。
ああ、あっちの、ね、
地下にいる班長の話じゃないけど。はいはいはい、たまに地上出てくる班長の話じゃないけど、はいはい。
でも飯食うんでしょ
まあそんな感じでですね、
はい、
じゃあもう今年はちょっとまあ語り納めですけれども、
はい、
まあ来年以降もですね、まあちょっと、新規始まっても、はい、まあちょっと、
ちょこちょこね、
冬アニメの話はちょっと、特にね、まあ喋り足りないのもいっぱい、先週も言ってましたけど、
まだ終わってない、ね、
あるで
何一つ今終わってない状況。
まだ最終回まで見たの一本もないから、ね、はい。まあそんな感じでですね、XL 上司だけですよ。
そうか。そうだ、あった。
そうですよ。そうですよ。まあでもね、そんな感じでですね、また、来年も、年明けも語っていきますんで、よろしくお願いします。一、はい、週目はね、ちょっと、ないかもしれないですけど、
はい、
アニメの話は。まあそんな感じでですね、じゃあ、ビーバーと、はい、年内最後何を語るかというとですね、
うん、
まあ、これも恒例ですね、来期アニメ、2020冬アニメの期待作品を語ってみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。2020冬アニメ期待作品を語ろう。
はい、
はい、はい、ということでですね、まあ、ポンポンポンポン時間の許す限り、ちょっとこれ楽しみだなっていうアニメを、はい、各人語っていくわけですけれども、
はい、
はい、じゃあ私から行かせていただきますか。
はい、
いや、これね、アニメ化なるって聞いた時は、
はい、
驚いたんですよ。もう好きな作品だったんですけども、
あ、はい、
まさかアニメになるとは、アニメにできるとは思わなかったっていうのが、はい、種族レビュアーズ、
はい、皆さんが以前漫画をね、はい、紹介してました。
しましたね。で、これどういう話かっていうと、まあ、異世界の、まあ、異種族、いわゆる人外ですよね、
はい、
人外の女の子たちが働く性風俗店をレビューするっていう、うん、まあ、話なんですよ、
はい、
で、まあね、本当なんかね、一番新しい巻の帯にそのアニメかけてってなった時、はい、俺なんか嘘でしょなんかハテナもついてねえし
そんなトースポみたいなことや
でもやっぱアニメ化だってことでですね、はい、でもPV 見たんですけども、うん、出来も良さそうで、
ね、
でもちょっと笑ったのが、
はい、
PV の前半がね、
うん、
その魔獣に襲われた、まあ、天使クリム君っていう天使、はい、それを冒険者二人が助けるっていう構図になってて、
はい、
でモノローグみたいのも、これは下界に落ちてしまった天使の僕をある勇敢な 二人の冒険者が救ってくれた物語。そこだけ見たら絶対勘違いするような
詐欺だよ。
PV 詐欺のはずだったのにっつって後半から そのどんな作品かの説明するんですけど、いや結構これはエッジが効いてるような感じなので、はい、ちょっとこれは楽しみですね。どこまでまた地上波でできるんだろうっていうのもあるし、
確かに確かに、
どこまでを柔らかくするんだろうっていうのもあるし、でも柔らかくすることでたまにあるじゃないですか、余計エロく感じる
のがあるから、
ちょっとこれはね、またちょっとあの人外慣れしてない人たちの性癖に揺さぶりをかける作品になるかなってことで、
いやこれ漫画読んだ面白かったですね、これ、
うん、これは面白い。でまたちょっと今も言いましたけれども、このクリム君っていう天使の男の子なんですけども、
はい、
これがまたもう原作から可愛いんですよ。
そう、
いわゆる男の子な感じ。
まあそうですね、う
ん、で天使だから、まあちょっとそういう両性具有的なものもあったりするっていうことで、
なるほどなるほど。
声優が CV が富田美優さんですね。
はあ、
はい、だからまたちょっとまた違う顔が見れるのかな
って。ああ、そうですね、う
ん。ちょっとね、気になるキャラというか、割と好きなキャラが、これ、氷川さんが声やってるんですけど、フェアリーのキャラがいるんですよ。風俗店のね、
はい、
まあ、経営と、まあ、自分も店に立つ。
はいはいはい。
で、フェアリーなんだけど、なんかちょっとやさぐれてて、
はいはいはい、
もうタトゥーとピアスだらけ
になってて、
で、タバコガンガンつって目の下にクマあるってなんだけど、うん、もともとまあ、原作でも、なんだろうね、ちょっと変化球だけど、
うん、
あ、これ、なんか、
うん、
だって思ってたんだけど、PV 見たらね、
はい、
あ、ちょっと、なんか可愛くなってんな。
おー。
ちょっと非常にこれ僕、アロエってキャラなんですけど、
はいはいはい、
楽しみなんですよね。
ああ。
一種族レビューアーズ。
はい。
うん、
くにゅくんっていうのがね、またね、その可愛らしい見た目とは、また、風違いのものをお持ちでっていう、うん、
ね、
ちょっと待って、またチンポの話だ。チンポは妖怪だけにしとけ。
この一族にレビアーズにも果たしてそれが出るのか。あの妖怪が。
まあ一族ですからね。
はい、
まさかのコラボが
あるかもしれない。
出てほしいな。いやでもね、本当楽しみです、うん、一族レビアーズ。
確かに、うん、レビューのあれとかどういう風にアニメに、
あ、そうだ、ね、
レビューの文みたいなのあるじゃないですか、う
ん、漫画だとね、レビューの文章がね、はい、その回が終わると、まあ、1ページ使って出るん
で、クロスレビューみたいな感じで、うん、点数と一緒に、ね、
あ、そうだ、ね、あれなんかどういう感じで出るか楽しみ
です。楽しみです、
はいはい。まあ、その一族レビアーズでした。
はい、
はい、
じゃあ私は、うん、私もまあ以前漫画紹介で紹介したやつ
ですけど、はいはいはい、
虚構推理、
あ、これですね、
はいはいはい、これも結構話題作じゃないですか。
これはね、まあまあ僕は本当すごい好きな作品ではあるの、
うんうん、
まあ、恋愛電気ミステリーという、
うん、はい、
まあ、妖怪に頼られる天才少女がまあ推理をしていくみたいな話で、主人公がまあ不死身の男でバトルをするみたいな、うん、バトルも要素もありつつなんですけど、たま注目としては、
うん、
結構その主人公のコトコに妖怪がポワンって現れて、
うん
うんうん、助けてくださいって言ってくるやつが、うん、まあ毎回のように割と出てくるんですけど、うんうん、それが全員部可愛いんですよ。
ほうほうほうほうほう、
ちっちゃい妖怪が、
うんうんうん、
でそのクロウっていう男の方に怯えるっていう、
あ、なるほどね、妖怪が
妖怪が怯えるっていうのもあるんですけど、あんな男といてはいけませんみたいな
妖怪に言われる、なんか人がいいんだ妖怪に、
まあ、その辺はいろいろ理由とかもあったりするんですけど、うん、これはやっぱりね、原作も面白い、でもどこをやるのかなっていう、
あ、
結構一話完結というか、そのシリーズ完結みたいなところ
があるの、
何話かで一つの事件が解決するよみたいな、
ね、はい、だ結構だから最初は小説の「その荒神七瀬」っていう多分話を多分メインでやると思うんですけど、うんうん、原作漫画だともう小説終わって今漫画オリジナルでずっと続いてる感じなんですよ。
そうか、原作、本当の原作は小説なんだもんね。
確かそう
ですね、小説漫画かアニメ化の順か、
はい、そうなんですよ、
うんうんうん、
で今は結構本当一話完結の平和パートみたいなのが結構進んでる感じではあるんですけど、うんうんうん、結局多分最初は結構主人公がどういうやつなのかっていうのと一つの事件でやっていくんだとは思うんですけど、うんうんうん、でもね、まあまあ面白いと思うんで、ね、うん、
これちょっと期待してる。
これ僕すごいなと、これテレビ朝日なんですね。
あ、曲そうなんだ。
だから今までテレ朝ってもう、
本当だ、
プリキュアとか、
うんうんうん、
日朝枠しかもうアニメなかっ ったのに、うん、ここでまた復活したというか、うん、っていう感じがありますね。
はいはい。
土曜深夜。あ、そうなんだ。
ということは、こっからテレ朝枠ができて増えたりするのかな、アニメ
も。また復活したりするんですかね。うん、で、監督が後藤圭司さん。なでしこのデザインとか。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、監督としてはキディグレードとか、やられてた方で。うわ、すごいな。
はぁ。
なんかちょっといろいろそういう裏側みたいなのを見てもちょっと注目ポイントありますね。うん、
でも、妖怪が次々出てくるわけでしょ、
うん、まあ、そうですね。
ということは、また、あれが出てきたりすんのかな。
あれとは。
あれって、あれかな。
この後は言えない。
さっき
も音鳴らして、音鳴らして。
割とね、都市伝説系だったりも多いので。
例えば、八尺様とかああいうような。
九段とか
は、ね。あ、九段ね、うん。あの、あれですね、予言を言って死んじゃう妖怪ですね。
うん、でも、ガシャドクロに乗ったりもします
よ。ああ、はいはい。あ、ガシャドクロはね、あれ意外と伝承系の妖怪ではなくてですね、ああ水木先生が作った説もある。
じゃあ、あいつも
ねえ。ポー虹が3つ見れるのか
ね。何も解決しない。
いや、もう楽しみです。
うん、ちょっと期待してる。
もう岩永琴子の見た目がもうドストライクすぎるんで、僕は。
あー、なるほど。
はい。
さあ、じゃあ僕、
松崎さん。
じゃあ僕、あの、宮さんの言ったその、石の奥レビュアーズとは別の意味で、うん、これアニメ化できんのかって思った、うん、映像権には手を出すな。
ああ、はいはいはい、はいね。
これはもう、漫画はもう、激面白いんですけど、う
ん
う
ん
う
ん、俺原作知らなかったんですけど、ね、これ話題作ではありますよね。名前はすごく聞く。
漫画もずっと前からなんか騒がれてましたよ、
ね。う
ん、
あのね、だからね、この、この映像権の面白さを、なんか説明するのも、どうしてもなんか、それを伝えきれる自信はないんですけど、あの、ざっくり言うと、部活で女子高生たち、女子高生だったかな、
女子高生かな、
が、3人でアニメを作るっていうお話なんですけど、例えばその、あの、頭の中でそのアニメでこういう設定で、こういうデザインでってなると、本当にそのアニメの世界がブワーって広がって、例えば飛行機に乗るだろみたいなことを言ったら、実際に飛行機に乗るシーンが出てきて、みたいなのがあって、それが実際にアニメになるとどうなるのかとか。
いや、PV 見たけど、やっぱすごかった。
すごかったですよね。で、これあの、あとセリフも、なんかね、あの、吹き出し、まあ、漫画だと普通に吹き出しあるんです。の、吹き出しの角度がなんか変な感じになってて。なんかたまにアニメのオープニングでなんか建物になんかスタッフの名前書いてて、ちょっと斜めになって
る。はいはいはいはい。
ああいう感じで吹き出しがなってるところとかがあって。なんかそういうデザイン的なものが、果たしてアニメでどうやるのかなっていう。
あ、でもね、それで言うと、
はい。
あの、監督、あの、湯浅正明さん。
湯浅さん。
だから納得だわ。多分、湯沢さん向けのアニメなんだと思う。いや、
だから多分、本当に監督できる人が限られる。そ
うそう、限られると思う。
アニメで、でも本当、湯浅さんぐらいしか、
そうだね。
いないのかなっていうのもなんか思わせるような。
それこそ、四畳半神話体系とか、はいはいはい、あと、夜は短し歩けよとか、割とやっぱそっち寄りの、どう映像化するんだろうっていうものを、もうすごく、湯浅テイストでやった感じだから、
はい、
いや、これはね、ちょっと、なんかね、本当劇場版なのかなって思うくらい。
はい、で、これじゃあ、まあ NHK で。
あ、そうだね、NHK だね。
NHK でやりますし、あと、あの、主役の声を務める、あの、伊藤沙莉さんっていう方は、うん、あの、声優さんじゃなくて女優さんで、
そうだよね。
朝のレンドラーとかできたりとか。あと、この方の、お兄さんは、あの、芸人で、多分先週 M1 グランプリの決勝出てますから。
へぇー。
オズワルドっていう、オズワルドの伊藤の妹さんですね、伊藤沙莉さんは。なんで今ツイッター見るとオズワルドの宣伝めっちゃしてます。
すごい。
映像権かオズワルドの宣伝をしてます今。
へー。あの主役の、主役っていうか。
だからそうですね。一番メインの。
緑役の、
はい。
だから声もさ、なんか、いわゆるヒロインの性質じゃない感じの、あえて、
そうそう。
ちょっとガラガラ声というか、そういう感じの声の子がヒロインだからさ。はい、そう、へえと思ったね。
結構頭の中にバーって妄想広がる子と、うん、あの、金感情がしっかりしてる子と、あと、その、モデルをや、うん、読者モデルやってるんだけど、実は、あの、ちゃんとアニメ制作をやりたいっていう人の、うん、この3人の お話ですね。
まあ、PV で見たけど、はい、モデルの子もめっちゃ早口だったよ。はい、オタクだっていうようなのが分かるくらいのなんか、はいはいはいはい。
で、家がめっちゃ金持ちでっていうようなね、いろいろあるので。
ちょっとこれは楽しみです。
いや、楽しみです。う
ん、じゃあ、もう一巡全然いけますな。
はい。
もうね、じゃあ、これはもう、もう、触れますし、
うん、
私がこれ触れないわけないです。
うん、
内玉。
ああ、
内玉は知りませんか。
はいはいはい。
これね、びっくりした、調べてて。
これね。
いや、だって、世代そのうちの玉知りませんか、
まあ、ドリルに絵が描いてましたから。
もうドリルになってたの。
ドリルに
そんぐらい出世した頃。
そうです、そうです。
出世。
いやだって俺らは本当文具
で流行
り、
はいはいはいはい、
文房具、
ね、まあ、文房具もありましたよ、
うん、僕そのもうアニメをなんか地域のいろんな公民館に、
うん、
なんか SD ガンダムとか、
はいはい、
あそっか
とかうちの玉知りませんかとかなんか何本か上映するみたいなのがボンボン回ってて。
アニメなってたか。そのいわゆる擬人化に
じゃないやつがね、多分あれうちの玉知りませんかがあったと思うんだよな。それで知ったんですよ。
俺は多分ね、これ83年にその初めて商品化っていうか世に出回ったらしいから、
うん、
俺もだから9歳ですよ。小学校真ん中くらいに、でいわゆるほらその頃ちょうど子供って色気づき始めて、
はいはいはい、
いわゆる文房具屋で売ってる定規とかじゃないものを欲しがるじゃない、
無機質じゃないやつを、
は
い、
なんかね、なんて言えばいいんだろう、ファンシーショップ的な雑貨屋さんがさ、うん、なんとなくあってさ、そこ行くと、まあ、この手のがさ、はい、合ってたりして、そこでやっぱすげえ人気だったし、
うん、
男も普通に使ってた。なんかうちの玉知りませんかの文房具とか、
うんうんうん、
そう、もうその当時からね、
はい、
当時から男がね、可愛いと思って買うようなものを、
うん、
さらにこんな擬人化っていう形でね、45歳になった男がね、熱を入れ上げる案内になるなんてね、これ何段階進化したんですか。この犬猫たちは、
ね。
いや
でも未だに名前とか覚えてるな。
あ、だから俺逆に、
はい、
名前は玉しかその頃設定資料とかないくらい、
まあ、だから本当に文房具のイラストでしか知らないから、
うちは漢字ドリルに一応名前書いてあったんで、
今回改めてホームページ見て、だから元絵と擬人化の絵載ってて全部名前ついてるじゃない、
はいはいはい、
あ、こんなにキャラもこんなキャラいるんだくらいのもあったし、
あ、でもこのブルドックのやつはいなかったですね、僕の時代には。
へ
ー、確か。
いやでもちょっとこれはね、それこそこれまた選べない枠かもしれない。俺の中でみんな可愛すぎて。
まあどうなんだろう、これはまあでもアルファでしょうね。どうなんだろう。
どうなんだろうな。
どうなんだろう。
男ってなるのかな。
でもね、ちょっとサイト見た限りでは、
はい、
ポチが可愛いかもしれない。
これね、キービジュアルがもう可愛いんだよな。
あのね。
あ、
なんか ね、ビビリなんだって、臆病なんだって。
ああ、でもそのそうですね、アニメとかでも
そのなんかに怯えたような表情が一個なんかあったのね、
はいはいはい、
こんな表情しますね、
はいはいはいはい、
可愛かった。ここだけの話。可愛かった。
聞こえてるんですけどね。電波に乗ってるんですけど、
はい、
電波というか、はい、
いやでもみんな可愛かったし、ね、なんか女キャラも可愛い、女キャラ、うん、メスキャラっていうとまた
ちょっとね、語弊がありそうな、
なんか黒沢智代さんやってるなんかコマってキャラもなんか可愛いなって思ったね、
うん、
妹分キャラみたいな感じ、
うん、
まあそんな感じでちょっとこれは ね、
うん、
ちょっとノイタミナっていうのも
ね、そうなんですよね、
意外とノイタミナこういうのを
うん、
ね、やるんだっていうのもあったし、
サイコパス3の次はこれっていうね。ギャップすごくないっていう。
確かに、
はい、
確かに。もうまあそんな感じで、僕はちょっと内玉ですね。
はい、
はい、僕は全く情報はそんなに知りではないんですけど、
はい、
恋する小惑星でいいんですかね、読み方。
ああ、これはいはいはいはい、
はい、
これ恋する小惑星って書いてなんか別の読み方あるんですよね。
うん、
コスモ的な。アステロイド、
恋するアステロイド、
はいはい、見たことないものを見つけに行こうっていう、もうなんか可愛い女がいっぱいいんなっていう、うん、
これはもうキララ枠ですね。
なんか天体観測部となんだっけ、地学部だっけ、なんか合併、
地質研究会が合併した地学部に所属する、
うん、あ、もう最高じゃないですか。
ちょっと面白いよね、2つの部活が、今までだったらほら、はい、天文部だけでとか
ありそう
だ
けどね、う
ん、合併することでなんか広がりを見せるっていうのはさ、
こんなもんもう 面白に決まってる。可愛い女の子が部活でキャッキャすんだから。
可愛いし面白いし勉強になりそう
っていう。そう、もう言うことないな、これ。
もう栄養ありすぎ。
スニッカーズみたいな。すごいな。
いやこれは確かにちょっと気にはなりますな。
なんか可愛い感じしますね。
なんかもういたりすんの？
いやまだまだそんな。
ここで言うとね。
はい、
ここで言うとね、う
ん。現地取られたりする
んです
よ。
そうなんです。猪狭い。
名前言っちゃって。ポロッと出ちゃってる。
いやでも見た目は桜井美影ですね。
ああ。
やっぱこの赤毛のちょっと。
髪ふわっとしたの好きね。
好きなんですよ。うん、時に空回りしたり不器用なところもある。こういう子は好きです。
なんでブロックごとに分けてる。こういう子が好きです。ロボット見てもらって。いやーわかるわでも。
はい、うん、やっぱもうただ可愛いんだろうなっていう。
うん。そうね、なんか揉め事もあるのかな、どうなんだろうな。そのなんか元々別の
2
つ、
ねね、
の部活ってことはなんかありそうな気もするし、ね、でもキララです
よ。そんなことある？キララはそんなキララの世界に喧嘩とか戦争とかないから。
そうですね。
世界がキララになればいいんですよ。争い事がなくなるんですよ。
そういうのはもうドロヘドロでやるから。
ドロヘドロね。
はい、じゃあ松崎さん、
はい、僕はですね、うん、じゃあ、理系が恋に落ちたので証明してみた。
ああ、はいはいはいはい。
こちらまあ漫画で原作なんですけども、もうこれで大学院生、
うん、
大学院生かの、男女、もう理系の天才2人が、うん、どうやらの女性の方が、どうやら私、うん、あなたを好きになってしまったみたいなのっていうところが始めるんですけど、
うんうんうん、
ただ二人とも理系が過ぎるので、
うんうん、
好きの定義がわからないと、
ほう、
だから俗に言われている恋というものを証明しないとこれは恋とは認めないと。
なるほど。
あともちろん恋なんてしたことないから、うん、その恋が何なのかもわからないし、好きの気持ちもわからないし、うん、だから、いろんな漫画を見てみた結果、あごくいは何度が一番相手が分からむらしいとか、
はいはいはいはい、
あとこの心拍数の上がり度合いによってみたいな。
もうロボットの恋愛じゃん。
だからこれでその2人を見てる同じ研究室の後輩がいる、うん、後輩の女の子がいるんですけど、うん、がなんかいろいろそれの中機械を持ってったりと か、
う
ん、なんかするんですけど、うん、その子的にはなんだこのバカっぽいわって言ってる。
なるほど、
なるほど。
むしろそれがイチャイチャ的な。
そうです、はいはいはい、その目線で多分視聴者も見る。
なるほどね。
感じの。
はいはいはい。
でこれでそういう二人を誰が声優演じるのかって言ったら、うん、内田雄馬と雨宮空ってもう完璧。
完璧ですね。
もうそういう二人。
間違いないですね。
もうそうとしかも思えない。
そうとしか。
もう最初からこの声で聞こえてた。漫画読んでた。
漫画の時から。
はい。
幻聴ですよ。
なんかそういうなんかもういちいちいちいち理屈っぽいんだけど、でもなんかそういうところでふとなんか顔をあからめてしまったりとかドキドキしてしまう、この気持ちは何なのだと。こうしたら心拍数が何回上がったみたいな。
理系の、
うんうん、理系が過ぎる二人の
面白いね。
ラブストラブコメですね、
うんうん、
はい、ぜひ見ていただきたい、
うん、なるほど、
はい
はい、
もう一周パパパッといきましょうか、はい、なんか気になる話、ね、あ、ペットってちょっと面白そうだな。
ああ、はい、
なんかちょっとまあザザザッとあらすじとかネットでまとめてたのバーッと喋ると、はい、人の脳内に潜り込み記憶を操る能力を持つ者たちがいた。その力は事件のもみ消しや暗殺の裏社会の組織に利用されてきた。人の精神を壊すほどのその力は同時に彼ら自身の心をも蝕んだ。彼らはお互いを鎖で縛り付け合うようにしてお互いの心を守った、人は恐れと蔑みからそんな彼らをペットと呼んだ。ちょっともう、
かね、
もうなんか本気で言うとバビロン的ななんか、なんかシリアスでこうね、
うん、
なんかこう引き込まれるような感じの作品だなということで、ちょっと気になってますね、
ペット。はいはいはい、はい、面白そう。
ハードな感じで。
はい。うん、僕ちょっと気になってんのが、うん、これはまあ結構 CM で見ただけの感じなんですけど、
うん、
痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思います。
ああ、はいはいはいはい。
なんか多分、 新潮社かなんか見てるときに CM でなんか流れてたんで、うん、まあまあ多分転生系だとは思うんですけど、う
ん
う
ん、なんかヒロイン可愛かった
よ。そうなんですよ、うん、ただ可愛いなって。あとなんか絵がすげえ綺麗な、
ねえねえ、なんか透明感という
か透明感のある
ような線も細い感じ
だった、はい、感じだったんで、ちょっとどんなもんかな。
なんかね、ちょっと調べたらね、そのまあ防御力上げすぎて、はい、逆にそれがなんか攻撃になってしまうみたいな感じらしいよ。
うん、
いやーちょっとわかる
な。僕ね、あの魔術師オーフェン、
あ、これね、
これマジでと思って、
これちょっと僕もちょっと調べてきたんですけど、はい、まず原作が94年にスタートしてて、はい、
で小説ラノベですよね。
で今年だからまあ25周年らしいんですよ、はいはい、でアニメ1期2期はまあ90年代にやってるん
です ね、
98年99年やって、はい、で3期だからやるじゃないですか、はい、これだから20年ぶり。
そうですよ、
ね、2期が終わってからちょうど20年ぶりに3期始まるっていう
あのコミカライズもね、あの復活して、うん、やったりとかしてるんですけど、
原作もまだ続いてるっていうか新しいシリーズ始まってんだよね。
らしいですね。
調べたら12月25日に、はい、だからついこの間です、はい、4年ぶりに新しいのが出てる。
新刊が。
うん。てか、4年前に出てたってのも驚きだった。
確かに。で、オーフェン役はもう森久保祥太郎さん、当時の。
変わってないんです、ね、
変わってないっていうのがね、うんうん。
いや、ちょっとこれはすごいなと思って。
すごいなって思いました。ちょっと、知らない方いたらぜひ、ちょっとね、チェックしてみてくださいっていう。
中華一番も驚いたけど、オーフェンもちょっと。
いやー、そうですね。
タイトルとかはやっぱ、知ってますもんね。さすがに。
いやこれすごい
もの。はい。
あ、じゃあちょっとね、もう、あ、こんな感じかな。こんな感じかな。はいはい、一言だけいこう、はいはい。自爆少年花子くん。
はい。
で、まあ、じゃあ、細かいことはサイトで見てもらいたいんですけど、はい、花子くんって、まあ、花子さんが男だったみたいな話らしいんですけど、はいはい、声優が尾形恵美さんなんですよ。PV で見たんですけど、やっぱ尾形さんの男声って色っぽいです、逆に。
ああ。
なんかね、なんか、エロさを感じてしまった僕。
はいはい、
エロさを感じてしまった僕。
尾形めぐみさん。
尾形めぐみさん。はい、俺なんつった？
恵美さん
って言っちゃった。尾形めぐみさん。
はい、
僕、ムレナセシートン学園っていう動物擬人化もんで、説明文にあるのが、姿形は違っても、ペロペロすれば群れなせる。ペロペロしたら仲間、私の群れへようこそって書いてあ
るんです。いいな。
何言ってんだろう、うん。
なんか呼び出す呪文かもしれない。
僕ね、推しが武道館行ってくれたら死ぬっていうね、キービジュアルが、アイドルがバーって行って、ファンたちが、いる、その写真撮影なんですけど、うん、主人公の女の子は、その客席の一番前にいるちっちゃく書かれてるやつっていう、うん、アイドル主役じゃないんですけど、そう、すごい面白い。僕原作読んでないんで、でもねすごい面白いって聞くのでぜひ、うんう
ん、はいはい、まあでもそんな感じですかね、はい、まあもう待ってりゃね、どんどん始まりますからね。
そうなんですよ。
はい、そんな感じでですね、とりあえず2020年冬アニメ期待作品を、語ってきましたが、はい、皆さんの期待作も教えていただけると幸いです。そんな感じで B パート終わります。はい、ということでエンディングです。
はい、
じゃあツイッター見てきましょう。
はい、
今日は鬼太郎が話題っぽいので見てたら、前半の下ネタ全開からの、社会風刺ネタと相変わらず面白い、
うん、
もうゲゲゲの鬼太郎84はギャグ回かなと思いきや、日本での外国人労働者問題に切り込む社会派な回だった、うん、最後までそのものの名前は言わなかったが、しつこいくらい陳さんの本名が分かるような演出をしていて、ニヤニヤが止まらなかった。二次隊で三平さんにぜひとも語ってほしい回、前回たっぷり語りました、
うん、先週ね、
なんだったらその余波が今週も届いてる。
来週もあるんじゃねえか。
やばいやばい。
あ、ラッキースケベシミュレーターの話も出てます。
はい、
ラッキースケベというにはあまりもド直球な内容に爆 笑。運転しながら聞いてたので対向車の人に変な目で見られてしまった。でもいいんです、面白いんですから。
ありがたい、
ありがたい。ラッキースケベじゃなくて居酒屋で下ネタで盛り上がるおじさんたちになっちゃってる。
そうだったな。
だがそれがいい。ラッキースケベシミュレータータイトルコール後のドイチューさんのツッコミ、バカなドラえもんが言えてみよう。ジャムおじさんで遊ぶ三平さんとドイチューさんがアクセル踏みすぎで面白いことに。
あれはすごい面白かったよ。
いっぱい書いてくれてるんだ。ラッキースケベシミュレーター、三平さんとドイさんがアクセル踏みすぎてて笑った。まさか松崎さんが抑えに行くとは。
抑えに行ったかな。そうだっけな。
ラッキースケベシミュレーター、ちょいちょい挟まれるドイチューさんのモノマネがちょっと雰囲気やってて笑う。
でも可愛いですね。
のび太のおばあちゃんはおじいちゃんを出すことでいい話になった、
うん、
いい着地点。様式派の意見
も、はい、そういうのでもありますよ、はい、我々、
ね。トリガー最新作 BN BNA のタヌキは、あ、ヒロインは三平さん案件だろうか。うん。
ああ、なんか
そうみたいですね。はい、あとね、もう一つ似たような感じで、天馬天神繁盛亭、これはなんか上方落語の寄せらしいんですけども、まあ、絶賛一押し中のうちの師匠は尻尾がない、これ漫画ですね、はい、三平さん案件かと思いきや主人公の豆たぬきが美少女に化けて師匠が美女、俺たち案件だった、これ僕好きでね読んでる漫画ですね、たぬきっ子ってことで買ったんですけど、はい、意外と知らなかった上方落語の世界がちょっと分かって面白かったりもするんで、ぜひぜひおすすめです。そういえば年2回のコミケで三平さんと日賀さんには無料で会えるのね。お二方とも芸能人オーラがあってやっぱタレントすげえと思ったな。多分この方本当の芸能人と会ったことないんでしょう。僕らでそんなこと言ってたら本当に売れてる人見たらね、
怖いですよ、
目潰れますよ。まあでもそんな感じで、はい、コミケ今日出てますんで、
ああそうだ、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ゆうこみです。はい、ということでですね、まあ、あとニコニコチャンネル、ね、解説してアニ、二次元再大社の夜のアニメ実況という形でやらせていただいておりますので、
はい、
こちらもチャンネル登録を、よろしくお願いできれば
と思います。お願いします。
もうやったのかな、3回目。
3回目はね、3回目はドイチューさんのチョイスで昨日の旅やりましたから、
はい、やりましたから、
はいはい、ぜひその辺も皆さんよろしくお願いします。はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラアニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい、そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中で、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 at yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じでもうこれ年内最後ですね。
はい、
はい、第209回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
それでは皆さん
良いお年を。
はい、ということで良いお年をの後にね、またトークするっていう。あ、でも俺ちょっと今ショックだったな、尾形めぐみさんも言ってないけど、やっぱ最近さ漢字で台本読むとさ、
いや分かります、
なんかさ
別の人みたいな、
うん、読んじゃったりすんだよな。
やっぱ三本乗りは無理があったんだよ。
でも今2本目
やばい、新年一発目やばいんじゃない
の、3本目ボロボロかもな。
全然ちゃう人の名前読む。
やるからね。